ケンちゃんのどこでもコミュニティ、今週のゲストは高知県知事橋本大二郎さん、
はい、
高知県特別職秘書川竹大輔さん、
はい、
市民オンブズマン高知代表久保のりみつさんです。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日のテーマは高知振興、高知工科大学流通団地 PFI 方式での統合病院高知競馬の意義目的はということでお話を伺います。
多岐にわたってますね。
はい。10分間。最初ですね、話の方がちょっとお願いしたいんですけどね。はい、私立高知工科大学がですね、もうそろそろ、産声を上げてからですね、何年になりますかね、これ、6、7年。
9年からだから、もう6年。
6年ですかね。だから私どもが、あれですね、県のその財政をこれ以上、運営費をですね、出し続けるとですね、私立工科大学であるから、いくら公設民営化といえどもですね、ちょっと甘えてんじゃないかなと、大学が。これで独り立ちができるんだろうかと、いうような、
それはだけど、運営費はもう出てませんよ。
今は出てないんですけど。
これ以上とおっしゃるから。
それだったら安心するんですけどね。今まで50数億円ぐらいなんか出てましたのでね。それと、そういった、いくらの公設でもいつまでもという気持ちがありますので、今日はそれはっきりと。はい、
それは当初から、4年学部完成をすれば、これは国の文科省の補助金が出ますから、その時から運営費はもう出さないということでやってますので、もう5年目以降は、いわゆる運営費の補助というのは出てません。し、今後も出ません、それは。
それと、県内からも最初の1期生の時はだいぶ力入れまして、進学校なんかも、あそこ行けということになってたようですけど、最近は、こういう大学の非常にその危機な時代ですから、いくら、高知工科大学といえどもですね、経営は大変だろうなと思いますけど、そこらあたり、ちょっと私、何も興味ないもんで、就職率なんかもあんまり良くないという話聞くんですけど。
いや、それは全くの誤解ですね。就職率に関しては、圧倒的にいいです、それは。ほぼ 100%、すべての都市で、就職卒業者が出てからは、もう99だとか、96だとかいう数字になってますので、それは他の大学よりはるかに就職率は高いです。
高知大学もですね、高知医大と合併して、大変その大学の受難の年でもあるし、話がポンポン飛びますけど、高知女子大の学長の問題ですわね。あれなんかも私なんかさっぱり、高知県の大学であるのに分かりませんけど、ああいった、東の方では、高知工科大学は金食い虫であるとか、あるいは高知女子大は、紛争で学長がガタガタしたとか、高知県の教育立県を目指す高知県としたら、教育委員会の不祥事が続くとか、高知県の教育関係はどうなってんだろうかなと、非常にこの疑問に感じてる。
教育関係は僕は非常に良くなってきてると思います。工科大学は今言ったように就職率の面でも十分な役割を果たしてますし、若干ながら偏差値も上がり続けてますし、県内の高校生で工科系の大学を目指す人は500人ほど毎年毎年この大学があるまでは県外に出ていかざるを得なかったわけですけれども、そういう子どもたちがやっぱり県内に残って親御さんの首都圏や何かに子どもたちを出すということを考えれば経済的な負担もはるかに低くなっていると思います。で、女子大に関して言えばやっぱりああいうごたごたの問題に県民の皆さんにもっと関心を持ってほしいと思うんですよね。これまでやはり税金をつぎ込んでそれこそ工科大のようにもう運営費を出さなくなった大学と違ってもう直接県民の税金がかかっている大学で、大学の先生たちが自分たちの増減の党の中でのごたごたでやってていいのかと、そういうことにもっともっと県民の目、それこそオンブズマンのメスを入れてほしいと思いますね、女子大などは。ほとんど女子大に対してオンブズマンの活動がないんじゃないかな。
いや、あそこ会場借りてますのでね、会場席。
それじゃ僕はいけないと思いますよ。あそここそやっぱオンブズマンの目がもっともっと厳しくいかないと。
先
ほど何かやっぱりオンブズマンとあそこの先生方とのつながりでもあってできないのかなと思いますね。
そういうことはないですけどね。はい、先ほど高知工科大学の問題でちょっと一つ聞き忘れてたんですけど、職員の もともと県庁の職員というのは本来はその県民のためにお仕事する公僕であるとこう認識していますけど、この間まで、今も現在いるかどうか分かりませんけど、二十数名かな、なんか今も高知工科大学の職員としてですね、まあなんか変則的な勤務してますけど、あれ、まあ私どもから見たらちょっと、と思うんだけど。
まあこれは工科大だけの問題じゃないですよね。うん、いろんな文化施設なり何なりも、これから見直していかなきゃいけないと思います。工科大もどんどんプロパーの職員に変えていってますので、
うん、間もなく。工科大学は私立大学でしょ。
だからそれもだけれども、僕は私立大学だからということではなくて、県立の文化施設だってそういうものをもっと民間委託をして、民間経営のノウハウを入れて、県庁の職員を引き上げていくということが必要だと思うんですね。僕はそういう目で全体をオンブズマンには見てほしいなと。
だけどね、民間
今のやっぱり県立の運営のいろんな障害者福祉の施設でも、また文化施設でも、本当に県民のためにプラスのサービスになってるか効率化できてるかというような目で僕はオンブズマンの皆さんに活動してほしいと思うんですよね。なんか県庁の職員守るためにそこもなんか言い難いところあるんじゃないかなと。
いやそれはないんですけどね、やっぱりその民間活用ということが出ましたので、民間活用であればですね、例えば、高知県のその資本がですね、25% 以上入っている、企業体、財団法人とか、公社とか、ことも含めましたら、おそらく50か60はあると思いますけど、そういうものこそですね、解体してですね、民間活用に移行したらいかがですか。
それはもう、まさにそうすべきですね。
多分そういった政策のですね、提言をいただくにあたって、情報公開でもらってきた資料をですね、使って、こうやったら、やっぱりもう民間に任せた方が、ちゃんといくんじゃないかと、というような話を、ぜひやっていただきたいなと。それは、オンボズマンの皆さんだけではない。とは思いますけれども、
だからそれにはね、やっぱりその私らはそのどういう運営してされてるかというね、情報が議員でも何でもないから取れないわけね。
でも議員じゃなくても例えばその職員の人にですね、聞いていただければと思うし、で例えばその中でちゃんと話をしてくれないとかですね、いうのがあったらそれはぜひおっしゃっていただければ。
それはね、簡単に言うけどね、なかなかそういう情報公開条例みたいなものがね、なければね、担保するものがなければ、
それはぜひ
なかなかそう簡単にはね。
それは僕に言ってもらえばもう責任を持って出しますよ、何でも。久保さんから言ってもらえば。要はね、組合問題なんだから。県職労やなんかに守られた組織をそのまま温存しているわけだから、そのことにオンブズマンがきちっと戦ってくれるのであれば、僕は全部情報を出します。
いや、だから組合の問題といえばですね、例えば地下のね、生協のね、ジュースの販売機なんかもね、あれ、電気代も設置場所もね、用途のお金払ってないでしょ。
あ、そうなんですか。
それは知りませんですね。
だからその県民の税金でね、生協なんかが地下でジュース飲んで、で私の知ってる方なんかが例えば情報公開室でご飯食べるとこがないから、あそこでご弁当食べてたら取りもう大層な欠損な顔して取り上げられたとかね、それは やりすぎかもわからないけど、そういったその県民の方の憩いの場所がなくて。ああいう生協なんかがそのただで電気代使ってですね、ジュースなんか売っててですね、
それおかしいじゃないかっていうのはちゃんと言ってくれてるんです。
いや言ってますよ。
だからそれやっぱり、いやだけど新聞で読んだことがないから。
そんな、そういうね、おかしい問題はね、それだけじゃなくていっぱいあるんですよ。例えば記者クラブの問題ね。
記者クラブも。
あれだってね、あんな場所をね、なんでね、年間直したら数千万円、かかるんじゃないかなと思うんですよ。家賃とかね、例えば電話とかね。で、そういった、特殊な、その団体がですね、占領して、ただ、県民の財産をただで占領してですね、大きな顔をして記者クラブで経営して、運営してるというか、で、職員も使ってると。いうことはちょっと私ら腑に落ちないんですけどね。
それもどんどんやってもらったらいいと思うんですね。
あれなんかどうやって壊そうかなと思ってるんですけど。
楽しみですね、それは。